説教教えてくれた祈り、綿引久美子牧師です。
皆さんおはようございます。先週はですね、武田先生がマタイによる福音書から主の祈りを中心に御言葉を取り継いでくださいました。実はですね、今日も主の祈りの箇所です。私はですね、皆さんに何度もお話ししてますけれども、本当にスランプで、毎回神様にどうぞお手柔らかにお願いしますとお祈りしているんですけれども、先月は光先生と同じ箇所から御言葉を取り継ぎ、今日は先週武田先生がお語りくださったその同じテーマのところから、箇所は違いますけれども、メッセージちょっとかなりシュンとしました。ちょっと嫌な予感はしたんですよ。実践的な主の祈りっていう題を聞いて、教えられた祈りっていうのとちょっとこうなんとなくあらっというのがあって、で確認したら、あ、やっぱりという感じで、そういう気持ちでいたんですけれどもですね、しかしながらですね、本当に御言葉と向き合っていろいろ思いを巡らしていく中でですね、神様には本当にご計画があって、今日この箇所はこの時のために与えてくださった箇所なんだなというのを確信するほどに、本当に恵まれた準備ができました。今日はペンテコステですね。聖霊降臨日です。聖霊なる神様と主の祈りを中心に御言葉から私たち一人一人メッセージを聞いていきたいなと思います。少しちょっと主の祈りのことをお話しますね。主の祈りはですね、マタイによる福音書、そしてルカによる福音書に記されています。教会福音書ってよく言いますけれども、記されています。そしてですね、ちょっと御言葉の場所は違ってますけれども、求めなさい、そうすれば与えられる、その箇所も実はマタイにも記されているんですね。そして今日のメッセージの箇所の中にも同じ御言葉が入っています。しかしですね、実はですね、ここに語られている中には大きな違いがあるんですね。なぜならマタイはですね、旧約の時代から神の民とされているユダヤ人です。アイデンティティがあります。ユダヤ人というのはですね、やはり神の民とずっとされているというアイデンティティが元になってますから、そのいろいろなところでそのアイデンティティがこう出てくるわけですね。私はですね、皆さんにお話ししてますようにヘブル語を習ってます。そしてちょっと前にねいらっしゃったから分かると思うんですけれども、ちょっと日本人と感覚の違った先生に習ってるので、その先生によくいろんなことをお聞きします。それですね、ちょうど自分自身が相続のこう手続きとかをしているときにですね、日本はその先祖代々とかのそういう縦にものすごくこだわりがありますよねって言ったら、え、そうって言われました。先生が言いました。すんごくヘブライ人とかユダヤ人の方がこだわりがあるよって。だからジュニアが多いでしょ、何々さんのところに昔いた何々さんの系統の中で生まれた私っていうアイデンティティをものすごく強く持ってるそうです。それを思った時にですね、このマタイはユダヤ人ですから、おそらくものすごく強くその神に創造されたその神の民であるっていうところに重きがあったと思います。一方ですね、ルカはですね、異邦人です。ルカはギリシャ人とユダヤ人の子間に生まれた子ってよく言われてますね。だからイエス様と会ってません。そしてルカの福音書っていうのはさまざまな人のこうルポライターのようにいろいろな聞いた話を複合して作ったのがルカの福音書です。そういう違いがあります。その異邦人であるルカが感じた受け取った主の祈りと、それからマタイが神の民、もともと神の民としての自覚を持って取った 主の受け取った主の祈りではちょっとやっぱり意味合いが違ってくるわけですね。私たち一人一人に神様が別々なことをお語りになるように、それぞれに神様はお語りくださいますから、マタイとルカでは同じ主の祈りでもちょっと違ってきます。そのあたりにもう一度心を止めて、ルカが伝えたかった主の祈りのメッセージに今日は耳を傾けていきたいなと思います。では皆さん一緒に2節をお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。そこでイエスは言われた。祈る時にはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように。主の祈りはイエス様が弟子たちに教えてくださった祈りです。イエス様が教えてくださった祈りです。これはマタイによる福音書もルカによる福音書も同じです。同じことが記されています。弟子に対してイエス様が教えてくださった祈りです。しかしですね、もう書き出しというか呼びかけから違うんですね。マタイによる福音書はですね、天におられる私たちの父よという呼びかけからこの祈りが始まります。しかしながら一方ルカは父よなんですね。天におられるがないわけです。先ほど言いましたように、ユダヤ人であるマタイは生まれた時から神の民というアイデンティティを持ってます。そうするとやはり創造主なる天におられる偉大な父っていう神感がしっかりあるわけですね。そしてそれが唯一の神っていうのがしっかりあるわけですよ、ユダヤ人ですから。一方ルカは異邦人です。しかもこの福音書もいろいろなところから聞いた話をまとめて書いているということを先ほど話しました。そしてマタイはイエス様と一緒に行動を共にして生活をした弟子です。直接聞いています。ルカは会ってもいません。そして全然そういうところがやっぱり違ってくるわけですね。またですね、私今ヘブル語習ってる以外にちょっと自分で韓国語をちょっと勉強してるんですけど、ちょっととっても外国に興味がありまして、母国語の言葉のイメージと響きのイメージとよその国のイメージって違うんですね。この父よという呼びかけはアバという言葉になります。これアラム語です。そして一般的にユダヤの普通の家庭で使われている言葉で、子供がお父さんを呼ぶ時の言葉です。だから日本語で言えば父ちゃんだったり、父ちゃんとかパパとか、まあパパはちょっと洋風ですけどね、そうですね、お父ちゃんみたいな、そういうこうものすごく親しみのある言葉ですね。決してお父様っていうような、こうまあお育ちのいいうちはね、もしかしたらあるかもしれないですけれども、やはり普段の一般の家庭のお父さんっていうのはお父ちゃんっていうイメージが強いですね。おそらく異邦人のルカにとっては、そのユダヤ人のご家庭で使われているアバっていう言葉を聞いたときに、父と子の近い関係性に心が止まったと思います。私も今ごめんなさい、間違ってたらあれなんですけど、アッパって言いますよね、韓国語でお父さんのこと。やっぱりそうするとなんかこうその言葉の理屈からどうしても入るんですね。こう心からお父ちゃんっていうのとこうなかなか一致してこないわけです。やはり普段使ってる言葉と違う言葉だと、そういうニュアンスってあると思うんですね。そう思うとおそらくルカはこの父よという天におられるよりも父よというその天のお父さんというか神様と自分たちのその近い関係っていうもの、神の民の近い関係っていうものにものすごく心がいったんではないかなとこの一文からも思うわけです。またですね、この後なんですけれども、天が崇められますようにの崇めるというのは、実は聖なるっていうもともとの言葉の語源があり、言葉の意味があります。でですね、今のこのやつが教会ごめんなさい、新しくなってますよね、共同訳が教会共同あれ教会そのごめんなさいちょっと どっかに書いてあるんですけど、訳になってますよね。で、新改訳の方は新改訳2017になってると思うんですね。それではもうすでに訳が変わっていて、主よ聖なるものとしてください、聖なるものと、主の皆が聖なるものとされますようにって書かれています。聖とされますようにって書かれてるわけですね。その聖っていう、清いっていう風な語源を、言葉を訳で使ってるわけです。ここにはおそらく崇めるっていうのは尊い、尊い、そういう意味があります。尊い方、崇めるってあと普段でも割と使えますよね。崇め祭るというか、そういうので使うけど、こう私たちから見てどうかっていう、やっぱりイメージの強いニュアンスの言葉ですよね。聖なるものとされますようにと、やっぱり神様のご性質の言葉になってきますから、そのやっぱり関係性というか、言葉の私たちの受け取り方っていうのは違ってくると思うんですね。おそらく編纂するときに、その編集をするときに、そういうものも含めつつ聖なるっていうふうな訳を取ったのかなとも思われるわけです。そして特にですね、ルカは異邦人ですから、イエス様がいなければ神の民にはなれないわけですね。そして聖霊なる神様を受け取らなければ私たちは神の民にはなれないわけですよ。ですからやっぱりその聖なるっていうものも、ものすごくルカにとっては熱望するものであり、おそらく父よというその近い関係性、またその聖なるものとしてください、聖なるものとされたあなたから私も聖なるものとしてくださいっていう、この一文の祈りだけでもかなり熱く、もう本当に熱望する祈りだったんではないかなと思われるわけです。私たちも異邦人ですけれども、まあ、今日ね、ペンテコステですけど、どうですかね、そんなに熱く聖霊を求めて祈ってますかね。本当にやはり私たち異邦人です。だからイエス様を返さなければ救われない存在ですし、本当にその聖霊なる内なる神様がおられなければ、なかなか永遠の命に生きるっていうことは難しい一人一人です。流されやすい一人一人だと思います。だからこそ私たちはやっぱりその聖霊なる神様を本当に熱望するような、このルカの祈る、その熱い祈りを持っていかなきゃいけないのかなっていうのを、今日のところから教えられるんではないかなと思います。次にですね、日ごとの糧、3節ですね、皆さんと一緒にお読みしたいと思います。開いている方は一緒にお読みください。いいでしょうか。はい、私たちに必要な糧を今日もお与えください、はい、与えてください、必要な糧を毎日与えてくださいですね。すいません、マタイではですね、実はこの毎日が今日になってるんですよ。ルカはですね、継続して毎日いただけなければならない、もちろんご飯もそうですよ、でも抜いても生きられますけどね、ちょっとは。でも毎日もちろんご飯も肉の糧もいただかなければいけないんですけれども、私たちが、ルカが熱望しているその神の民として、やはり聖霊なる神様を本当に待望する、神様が共におられることを願うルカにとっては、おそらくこの日ごとの糧っていうのは霊の糧、天から来るパンのことを示してるなというふうにわかるわけです。実はですね、ここの箇所って、私大体メッセージを黙想するときって、前5章、後ろ5章をこう読むんですね。というのはなぜかっていうと、どういう中にこの箇所ってあるのかなっていうのを読みたいんですよ。どうしても知りたいんです、そこが。それでですね、ちょっと読んだところ、この前の箇所って、マルタとマリアの話なんですよ。そしてね、その前が良きサマリア人なんです。そして、その前が、天に自分の名前が記されているっていう箇所なんですね。この一連の4つの流れを見ますと、天に名前が刻まれていなければ神の民ではないですよね。それから神様が教えてくださった黄金ルールって言われるのは、隣人を愛しなさいということです。良きサマリア人っていうのは、隣人を愛する、自分を犠牲にして隣人に施す隣人愛のことが書かれていますよね。 そしてマルタとマリアのところの箇所は、心を乱さないで主と共にあることを選びなさいっていうことがテーマになってますよね。マリアは良いものを選んだ、一つ選んだっていうふうにはっきり書かれていますよね。この一緒にいること、天に名前が刻まれていること、それから神様の教えてくださった隣人を自分のように愛して生きることっていうのは、神の民の民である条件ですよね。この流れの中でこの主の祈りが来てる。それはやはりこの日ごとの糧っていうものが聖霊なる神様のを受け取る、その求めの祈りではないかなと思うわけです。マタイによる福音書はですね、主の祈りはですね、多分皆さんメッセージで聞いたときに、昨日この間武田先生もお話ししてましたけれども、前の方に重点を置きますよね。天におられるお父様の方に、父よの方に祈りの重点を持ってきますよね。皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天にあるように、地にもな、天にあるごとく地にもなるようにっていうふうに、そっちに祈りの重心を置いて、おそらく皆さんお話聞いてると思います。しかしながら、おそらくルカの主の祈りの重心はここです。日ごとの糧です。なぜならこの後の話、この後の続きの流れを見ていくと分かると思います。その次のところですね、9節10節のところを皆さんと一緒にお読みしたいなと思います。いいでしょうか。9節と10節です。いいですか。3、はい。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。ここの箇所はですね、マタイでは実は7章の7節から8節に記されています。で、この同じ御言葉です。この箇所は神の民として生きる生き方をイエス様が教えてくださってるんですね。その中に記されています。多分有名な箇所だから皆さん知ってると思います。実はですね、今年の勝田保育園の指針の制服です。で、子どもたちが暗唱をしています。そしてこのことを中心に1年間保育園の計画、カリキュラムですけど、計画は立てられるわけですね。この4月に園の先生方にシェアした箇所です。そしてその時にやはり大事にしたのは、この後の適用の部分ですよね。12節、マタイの7章12節にあるように、だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これがイエス様が私たちに勧めてくださったことですね。同じ御言葉ですけれども、ここは違います。求めればそうすれば見つかる、探しなさいそうすれば、求めなさいそうすれば与えられる、探しなさいそうすれば見つかる、門を叩きなさいそうすれば開かれる。この前に来るのが全部聖霊なる神様です。聖霊なる神様を求めるのであれば、あなた方は与えられます。聖霊なる神様を探すのであれば、あなた方は見つけられます。聖霊なる神様に一歩近づき、門を叩くのであれば、あなた方は聖霊なる神様と出会うことができる。その扉は開かれるということですね。なぜそれが言えるかというのは、その前のところの例え話が、必要に願うならば神、友達としては、ね、起きて与えないけれども、必要に願うならば必要なものは与えてくださるっていう言葉があるからです。だからこそ、どれほどルカがこの祈りを通して聖霊なる神様を求めることを勧めておられるか、そのことを祈ることを勧めておられるかっていうのが分かると思います。ルカにとってはやっぱり異邦人ですから、聖霊が共にある、神の霊がうちにあるということがものすごく大きいことなんですね。 それはやはりマタイとは違うわけですよ。もともと神の民としてのアイデンティティを持って生きているマタイはあまり細かいことは気にならないと思います。だって神の民だからですよ。でもやはり異邦人はイエスを介して、そしてイエスを主として救われ、そして約束の聖霊なる神様を受け取って、そして神と共に歩む、それが本当に私たちの救いであり永遠の命に生きることになりますよね。ルカは本当に聖霊なる神様を求めました。そしてそれがこの主の祈りの大きなメインになっていると思います。マタイとルカは同じ祈りを通して同じことを記していますけれども、やはりそれぞれの置かれた場所、そして置かれた姿、環境がありますよね。それによってやはりこれほどにも違ってくるわけですね。私はですね、前から何回もお話ししています通り、本当にずっとスランプで、なかなかスランプから抜けることができなくて、先生方にはそういう時もあるからって言われるんですけど、本当につらいんですね。神様の声が聞こえない、そういう牧師として本当にメッセージを準備する中でも自分を整えるのにものすごく時間がかかりますし、日々の生活の中でもものすごくそのスランプにあるっていうことは取り扱われるわけですね。その中で本当にこうそういう日々がずっと続いていました。でもですね、変わったんですよね、このメッセージで。本当に変わりました。私はですね、この箇所を準備させていただく中でスランプから神様から引き上げられる経験をしました。本当にこう何でしょう、嘆く祈りが多くて自分からなかなか賛美が出なかったんですね。そういう日常を実は本当に過ごしていて、そういう私がメッセージを取り継ぐのが本当に心の底から申し訳ないなって思ってました。自分が話すわけではないです。神様が話してくださってるって思ってます。でもやはり神様に自分の身を捧げるのに本当にこんなに萎えた信仰のものが捧げて、しかもこのようにあなたの御言葉を取り継ぐことが本当にいいことなのかって悩むぐらいにものすごいスランプにあっていました。ずっと受難節が続いている感じですね。なんかイースターが来てもイースターが来ずっていう感じで本当にいたんですけれども、私はすごい、なんでこのメッセージでスランプから出したかっていうのはですね、スランプの中にあったからこそ前のメッセージが終わったその日の夜からずっと祈ってるわけですよ。主の聖霊なる神様が私のうちでしっかり立て上がって信仰を立て上げてくださるように、主聖霊なる神様が私のうちにいて私を強くしてくださるように、本当にあなたを強く感じてあなたに会って生きることができるように私を作り変えてほしいって祈ってるからですよ。私は今まで一回もこのメッセージの準備をしてて、こういうことの声が聞こえたことはありませんでした。正直恥ずかしいですけれども、普通にマタイの福音書と同じように読んでいたわけですね。でもですね、あ、こういうことなんだな、神様を本当に切に祈り求める。私たちは本当に生きている中でいろんなことがあります。でもその中で私たちはご飯を食べるように毎日起きた瞬間から、ああ聖霊なる神様、今日もあなたが私の永遠の命によって生かしてくださるように共にあってくださいっていうのを起きたその瞬間から祈るぐらいにしていかないと、必要に祈らないとって書いてあるんですから、そのぐらいのやっぱり熱い思いを持って聖霊なる神様を日々慕い求めていかなければ、なかなか永遠の命に生きることのできない一人一人だっていうことも今日のところから教えられてるんではないかなと思います。本当に多分マタイは天におられるって書いてありますけれども、おそらくルカはものすごくその自分の内にある自分の内に来てくださってるそのものを聖霊なる神様を熱望し待望し、そして日々その 思いで熱く生きることを願っていたのではないかなと思うわけですね。それをなぜこの祈りから思うかというと、実は御心の天になるごとく地にもなさせたまえっていうその一文がルカにはないんです。その言葉のを抜かして日ごとの糧を毎日お与えくださいって祈るんですよ。私にはですね、やっぱりマタイによる福音書の主の祈りっていうのはすごく整っていて、すごく教えられた祈りだな、神様が教えてくださった祈りだなっていうふうにやはり聞こえるんですね。しかしですね、ルカの祈りっていうのは忘れかけた神を、そしてなかなか神の民として本当に神をユダヤ人のように崇めることのできない一人一人が主を思い起こさせる、熱い思いを起こさせる、本当にその主を待望する祈りなんだなというふうに聞こえてくるわけです。なかなかですね、主の祈りって短すぎてですね、こう短っていうのは短いってことじゃないですよ、あまりにも近すぎて、また礼拝の中でも毎週ありますし、何かっていうと必ず唱えるっていうのもあって、割と口先だけでパラパラパラパラと祈ってしまう場合もあるかもしれません。でもですね、マタイは本当に主が教えてくださった、本当に整えられた素晴らしい主からいただいた祈りとして受け取ったその祈りであり、またルカはルカとして自分が本当に神の民として生きていくために必要な糧を得るために、本当に日ごとの糧を得るために祈った祈りであったことを私たちは心に留めたいと思うわけです。そしてですね、今日はペンテコステです。ぜひですね、皆さん心は熱くいきましょう。そして本気でやっぱり聖霊なる神様が常に私たちのうちに生きてくださって、共に生きる一人一人でありたいと思うんですね。せっかく永遠の命をいただいてるんですから、私たちは永遠の命を持って生きたいと思うわけです。そして本当にそれを待望し、そして願い求め、そしてそれを受け取り、日々歩むときにスランプから引き上げられ、恵みと賛美と感謝に満たされた生活へと変えられていくんだなということを私は自ら経験しました。皆さんにもお勧めします。せっかく与えられた命、そしてせっかく神様が選んでくださった神の民としての一人一人ですから、どうぞ恵み豊かに主の恵みを覚え、そしてもう起きたらすぐですよ、起きたらすぐ、あ、聖霊なる神様、どうぞ私を今日も一日生かしてください、あなたを忘れることなく永遠の命にあって生きることができるようにって祈れるように、私たちは日々歩んでいきたいなと思います。豊かな恵まれた神の民としてこの地でも歩んでいきましょう。お祈りいたします。恵み深い愛する天のお父様、あなたが教えてくださったマタイにある主の祈り、そしてルカにある主の祈り、どちらも 私たちにとって必要不可欠な祈りであります。特に私たちは異邦人です。ルカがあなたを熱望し、そしてあなたが共にあることをいつもいつも絶えず求め続けていたことを思わされる主の祈り、どうぞ私たちも同じ思いを持って歩むことができるように導いてください。また神様、私たちはなかなか気づくことのできない一人一人ですけれども、どうぞ一人一人聖霊なる神様の道からを通し、また聖霊なる神様のお働きを通し、あなたと深い交わりを持ってアバ父よと祈れる一人一人であるように整えてください。もっともっと神様の御そばへと近づけてください。そして主との関係が深まりますように、ルカが求めたように、どうぞ神様、私たちを引き寄せ豊かな親子関係へと導いてください。またその無知にあって恵みを覚え、日々喜びと感謝と希望を持ってどんな中でも歩むことができるように、私たちに命の息を吹きかけてください。主よ、あなたご自身が道からを表され教えてくださること感謝します。どうぞ私たちを生かし、その神の民として、またあなたの聖なるその 名に預からせてください。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。